キラキラママ。こんにちは、鈴木恵子です。輝く子育てママを応援する情報プログラム、キラキラママ。この番組では子育てママたちを取り巻く様々なお悩みをテーマに、毎回ゲストを迎えてお届けしています。今回のテーマは、頑張りすぎないコツ。プロフェッショナルコーチの武井八重子さんをゲストにお迎えして、頑張りすぎて苦しい、そんな状況抜け出すにはどうしたらいいか、一緒に考えていきたいと思います。武井さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
武井さん、子どもの進学や入園、新しい職場への移動など、ママも家族も新しい環境に入るシーズンですよね。ちょっと緊張続きで、連休明け頃には疲れが出てくる頃ですよね。
そうですね、新しい環境に入って頑張るぞとかね、なんかやる気満々でいた4月だと思うんですけれども、どういうわけか4月の末から5月の頭にこの連休があるということで、そこで休養ができればいいんですけど、エネルギーのチャージができればいいんですけれども、ちょっと疲れちゃったなんていうお話をよく聞きますよ ね。
大型連休の後に仕事に学校に行けなくなってしまったなんていう話も聞きますからね。
そうですね、
やはり頑張りってそう長くは続かないってことですよね。
そうですよね、でもこう頑張り続けていることをすごく自分の中で大切にしている人もいると思うので、頑張ること自体が悪いことでは決してないと思うんですね。ただ頑張りすぎてしまうと、結局は後で自分も周りも苦しくなってしまうということもあると思うので、自分の中での適度な頑張りっていうのが分かっていると生きやすいかなっていうのは思いますね。
そうですよね、頑張ることって悪いことじゃないですもんね。
そうです、全然悪いことじゃないです。
しかも頑張る姿って人の心を打つじゃないですか。
本当そうですよ ね。で、頑張るからこそ手に入れられたもの、例えば成功もそうですけれども、そこが自分の自信につながったりっていうことも大いにしてあるし、また私ってこんなに頑張ることができるんだっていうふうに思うこともあるので、頑張る経験っていうか体験は人間として生きていく上でとっても重要なことだとは思うんですけれども、その頑張りすぎちゃう、そこが自分でどういう状況になっている時が頑張りすぎている状況なのかをちょっとでも分かっているといいのかなって思っています、
本人にとっては周りの期待に応えようとしたり、頑張るしかない状況で追い込まれてしまったりする場合もありますよね、
はい、追い込まれていってしまうととっても苦しいと思うんですね。で、そういう時ってやっぱり自分の心と体に何かサインは出ているような気はするんです。例えば体だったら、睡眠不足が続くとか、食欲不振であるとか、眠れない、眠れないは一緒ですね、あとは何かこう思考がいつもこうぼーっとしてしまうとか、いろいろあると思うんですけども、そういう SOS を見逃さないで、で、それを口に出して言える環境とかがね、あると違うかなって思います、
頑張ってねっていう言葉って、頑張っている人にとってはこう言われて辛くなる言葉なんだと近頃はよく言われますよね。
そうですね、
昔はね、頑張ってねなんて気軽に言っていたような、思いがあるんですけれども、やっぱり頑張ってる人に頑張ってねっていう言葉っていうのは良くないんですか。
良くないっていうふうに私も断言はできないんですけれども、一般的に言われているのは、こんなに今頑張ってるのにもっと頑張れって言ってるのっていう捉え方があるようで、なのでその頑張っている人には頑張ってねよりも頑張ってるねっていうような言い方とかがいいっていうふうに言われていますよね。人間ってゴールに向かってバーってこう頑張らなければいけない、この成果を出さなければいけないっていう思いが強いと、その休息とかを入れ忘れてしまうんですね。で、休息だけでなくて その他人から周りの人が、すごいね、いつもこういうふうにやってるねとか、あなたがいてくれるから助かってるとかって、そういう言葉もやっぱりその自分の中のガソリンの代わりになると思うので、はい、そういうことも必要なんだなっていうことを、分かっているとまた違う頑張り方ができるかなと思います、う
ん、頑張ってる時って気づかない時もありますよね。
ありますね、あります。
そういうふうに頑張りすぎちゃってる自分ってどんなサインがありますか？
何か頑張ってるねとか、ごめんなさい、頑張ってねって言われた時にちょっと不快な感じがあったりとか、あとはこう何かこう時間が進むのが遅いとか、何をやっていてもつまらないとか、はかどらないとか、そういうやっぱりサインっていうのは、まあ、人それぞれだとは思うんですけれども、見逃さなければ自分でも多分キャッチしてるとは思うんです。
なるべく早く気づいた方がいいですもんね。
でも真面目な方っていうのは、まあ、一概に真面目な人だけではないですけれども、もっと頑張れるはずだとかね、こんな頑張りは頑張りに値しないんだとか、こう追い詰めていっちゃうのが危険なので、ぜひそのあたりはね、先ほどのガソリンの話ではないですけれども、休息を取るっていうことは恥ずかしいことでもないし、堂々とね取ってほしいなって思います、
私疲れてるかもって思うことで余計こう自己暗示になったりはしませんか？
そういう時もあるとは思うんですけれども、私はそのコーチング的に言うと、自分の感情を自分で受け止めてみるっていうことが大切だと思うんです、だから私は疲れていると思ったら、言葉に出さなくてもいいけど、口の中で頭の中で言ってもいいんですが、私今疲れているんだとかね、私今イライラしてるんだとか、今ちょっと落ち込んでるんだっていうふうに、こう自分でその今の感情を認識して一回飲み込むと、そういう感情が今あるんだなっていうのを、分かっていただけるかなって思うので、一概に自己暗示にかかってしまってもっと疲れてしまうっていうことは回避できるかなと思います。
なるほど。受け入れるというと、武井さんの場合はどんなふうに受け入れてきたんですか？
はい、1日24時間って誰も一緒だし、完璧に全てをこなすということはできないなって自分の中ですごくこう認識したら少し楽になってきましたね。それが受け入れたことに私はなったかなって思うので、仕事もしながら育児もしながら家事もしてっていうのは全部できないから、でも仕事は手は抜けないとなったら、お洗濯は2日に1回でいいかとか、今日はお弁当でいいかとか、何かこう全部はできないよ私ってね、そういうふうに思えたら少し楽になった気がします。
なるほど。武井さんに個人的にいろいろ私が相談させていただいた時も、大丈夫よとかねそういう言葉をかけてくださるんですよね、そういったなんかこうちょっと開き直って、
そうそう、
まあいっか
そうですそうです、私のモットーとしてはね、まあいいかとか、そんな時もあるさとかね、そういう考え方ってすごくこう柔軟だし、生きていくのにね、こう大人の判断として、これは絶対今日までにやらなければとか、これはダメ、絶対重要なことっていうのはそれぞれの方の判断で譲れないものがあると思うんですが、そうでないものは明日でもいいじゃないですか、そうでないものは今日8時間寝ようっていう選択の方を取ったっていいじゃないですか。そういうことが繰り返しとしてねあったら、頑張りすぎないで笑顔でいられる、まあ、ママであったり妻であったり女性っていう立場で過ごせるんじゃないかなって思ってます。
人間関係にも同じことが言えますか？
本当そうですね。人間関係も自分と合わない人って世の中いっぱいいるし、まあ、私の周りに10人いたら10人が全員生い立ちも違うし、いろんなものが全て違うわけですよね。その人たちと上手に仲良く生活して生きていこうと思うことさえ私はすごいことだと思うので、合わない人はいるんだって、で自分もそんなに合わせなくてもいいから、自分らしく楽しくいくよっていうね、それができないとしても、そういう考えが意識が頭の片隅にあるだけでもいいんじゃないかなって思いますよ。
子供の付き合いで仕方なくなんていうお付き合いもありますよね。
ありますね。
そういったお付き合いも無理に合わせることはないってことでしょうかね。
そうですね、特に幼稚園とか小学校の時代ってママ友とのお付き合いでいろいろ摩擦があったりね、葛藤があったりと思うんですけれども、私の経験から言うと、 そういうママ友とのお付き合いって小学校ぐらいまでなんですよね。
そうですね、うん、
中学に行くと本当に気の合うお友達はママ友の延長でお友達がずっと続いていく人もいるでしょうけれども、中学に行くと部活とかね、うん、お友達同士の付き合いの方に子どもも重点を置いていくので、ちょっと見通しが立つと あと何年ぐらいかもって思うと楽になるでしょうし、はい、やっぱり大切にしなきゃいけないのは家族の関係性をより充実したものにしていくっていうところを見間違わないで、何が大切なのかっていうことをね、改めて感じてほしいと思います。
見失ってる方多いかもしれない。
本当そうなんですよね。ちょっと目の前にあるママ友との関係を良くしなきゃとかね、そこも大切だと思うんですが、もっと大切なのは子供との関係、夫との関係、そういうことなのかなって思ってます。
竹井さんはどうされていましたか、お子さんが小学校中学生の頃って。
上の子の場合には初めての経験だらけですよね、幼稚園に行くにしても小学校でも、部活をやるにしてもと、やっぱりわからないこととかがあると、そういうことを知っているお母さんに聞いたりとか、うん、私ちょっと今日仕事なんだけど、じゃあ明日に仕事は回していくかってなって、ちょっと自分が大変な思いしたりとか、やっぱりいろいろありましたけれども、下の子になると容量が分かってくると、下の子は随分楽に、その辺は立ち回ることができました、うん、でも誰でもが一番最初って経験は当然あるわけなので、その時に過敏に反応しすぎないで広く浅くっていうのも一つのスキルとしてね、あってもいいかなと思います。
人付き合いは腹8分腹6分ぐらいでいいんでしょうか。
いい言葉ですね。本当そんな感じですね。
なるほど、はい、しかもずっと続くわけではないと思えば、
そうです、
ね、ちょっと嫌なことがあっても笑顔でいられそうですよね。
本当そう思います、
うん、それから、女性は家事仕事育児もう外でもお家の中でもついつい自分で何でもかんでもやってしまうという方も多いと思うんですよね、はい、もうだからもう疲れてしまっているというママもきっと多くいらっしゃると思うんです、
はい、
うん、
できない自分を責めないことですよね、はい、私だけじゃないんだって、こういう苦労しているママいっぱいいるけど、それを表に出さないだけなんだって思うだけでもいいじゃないですか、はい、あとはこう工夫をしてみて、土日にね1週間分のご飯、ね、全部は作れなくても、はい、ちょっとした例えばかぼちゃを煮たとかね、なんかそういう工夫をするっていうのも一つの手かなっていうふうに思います。
うん、それから周りのご主人、お父さんお母さんもなんかこう散らかってるわねとか、なんか食事手抜いてるわねみたいなことは言わないでほしいですね。
絶対言わないでほしいですね言うんだったら手を出してね散らかってるのを片付けてあり、ね、ご飯を作ってほしいと思いますよね。
そうですね。
で全然お惣菜買ってきても私は OK だって私は思っていて、ポテトサラダだったら買ってきても綺麗な器にレタスを添えて乗せるだけでも違うし、何かね煮物を買ってきたら冷蔵庫に入っていたような、例えばそうだなネギをちょっと切って入れるだけでも違うし、そういうことにあまり罪悪感を感じないで楽しく笑顔でコミュニケーションを増やすことができる時間作りをしてほしいと思います。
竹井さん今日もありがとうござい
ました。ありがとうございました。
今日のテーマは頑張りすぎないコツでした。今日のゲストはプロフェッショナルコーチ竹井八重子さんでした。キラキラママのご意見やお悩みなどもぜひお寄せください。またぜひ取り上げてほしいというお悩みテーマも募集しています。メールアドレスはママ@crt-radio.co.jp キラキラママ、お相手は鈴木恵子でした。それではまた来週のこの時間にお会いしましょう。